時刻は3時11分を回っております。ななこちゃったラジオ週の前半月曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあそれではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介させていただきます。葬儀会場のホールレディーとしてご活躍の遠藤かなえさんにお越しいただきました。遠藤さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということで今日は遠藤さんお越しいただいておりますけれども、緊張されてますか？
すごい緊張してます。
徐々にね緩んできますので安心してください。ありがとうございます。もう早速なんですが、遠藤さんが今されているこの葬儀会場のホールレディーさんというのはどういったお仕事内容なんでしょうか？
はい、お葬儀の仕事、いろんな仕事があるんですけど、営業する人、見積もりをする人、はい、料理を作る人、いろいろいるんですけども、その中のホールの中でお通夜やお葬式、式場でいろいろ携わるホールレディという部門をしているんですけども、はい、ホールレディの仕事は会場でのお掃除とか告別式、お通夜の準備、司会進行など、あと最後のお料理の配膳などすべてをします。
ということは、そのお葬式とかお通夜のその当日のもう全般の業務を行っていらっしゃるという。
そうですね、もう全部お掃除に至るまで、はい、お世話をします。
なるほど、はい、これは遠藤さんいつ頃からこのお仕事をされてるんですか？
これは2年ぐらい前からやってますね。はい、
実際にお仕事されてて、まあ、お葬儀という場ですからいろいろと大変なことも終わりかと思うんですけれども、うんうん、遠藤さんがこの2年間の中で、あ、このお仕事こういうところがやりがいがあるなって感じてらっしゃる部分っていうのは何かありますでしょうか？
そうですね、私まだ初めて2年なので、ちょっと周りの先輩方にインタビューをいろいろしてきたんですけども、はい、その中で一番は、ちょっと実用的なことになるんですけども、うん、休みを取りやすいと。
あ、それは大事ですね。お仕事される上で
自分の予定に合わせて働けるとか、子供さんがいる人でも、運動会があったりとか、はい、参観日があったりとか、そういう都合に合わせて働けるっていうのが一番でしたね。
それはでも、はい、子供さんいる方にとってはすごいありがたいですよね、
と思うんですけど、でそれが一番 で2番、はい、2番目は、はい、なんか人が好きというか人と接するのが好きっていう人が多かったですね。
やっぱりお客様をお迎えするっていうことで、
うんうん、そうですね。でこの仕事を辞めてしまった人が言ってたのは、でこの仕事を辞めて初めて自分が人と接するのが好きだったと気づいたという話をしてて、
はい、
でこんだけ一挙に人が集まるところってあんまりないと思うんですよ。
確かに、
多い時で300人ぐらい集まる時があるので、
あ、
そういうその人が集まるところにで働けるっていうのが楽しかったのかなとその人は言ってて、あ、なるほどなと私も思いました。
確かにその辞めてから気づくってことってあるんでしょうね。
だから多分私もそうなのかなとか思ったりして、
人が好き、
とかですかね。
そうですよね、人と接しているとやっぱりいろんなその大変なこともありながらも、やっぱりその人と人とのやり取りであったりとか、そのドラマっていうのは必ずありますもんね。
そうですね。そう、あともう一個は、はい、あとこの仕事を通していろいろ考えるきっかけをもらえるとか、人の最後のをお送りする仕事なので、なんか身近な人のお葬式とか行くと、なんかその人が死んだ悲しさとかいろいろ感じると思うんですけども、はい、それ以外になんかこういう風に送られたいなとか自分の人生に置き換えてちょっと考える時ってあると思うんですよ。それを考えるきっかけをもらえるというか、そういうところがなんか奥深いなと私は思いますね。
本当ですね。私は結婚式に携わることが多いんですけれども、まあ、同じセレモニーというところで、やっぱりその人のこう人生の集大成というか、まあ、いろんなご縁のあった方をお招きして、まあ、どんな風に自分がこうその人たちの思い出になっていくというか、 いや本当に奥が深いんだろうなと思って。
奥深いなと思いますね。でよくみんなで、はい、なんかこういう風に自分も死んだ時送られたいよねっていう話をするんですけど、なんかありがとうありがとうってこうお孫さんとか息子さんとかに送られて、もうそれこそ大往生で100歳とかのおばあさんが送られてると、なんか あんな風に自分も送られるように生きたいよねっていう話をみんなでして、なんかそういうことを感じられるというか、なんかこういう風に生きたいなっていうきっかけをちょっともらってるというか、そういうところがいいなと思いますね。
なかなかこう日常では体験することができない場にこう立ち会ってらっしゃるっていうのもあるんでしょうね、
うんうんうん、そういうとこが魅力かなと、そういうきっかけをもらえるのが魅力かななんて思ったりしますね。
本当ですね、はい、実はこの遠藤さんが今お勤めでいらっしゃる葬儀会場ではこうしたご一緒に働く方を募集されてるんですよね。
そうなんですよ。とっても人手不足で、なんか暗い仕事とか嫌な仕事っていうか、そういうイメージが多分あるのかなとか思って、であと暗い人が働いてると思われがちというか、
まあ、確かにこうニコニコしてね、うんうんうん、迎えられる仕事ではないですけれども、
そういうイメージがあるみたいで、私とかも普段ちょっと明るいんですけど、
はいと思います
なんか本当に真面目にやってるのみたいな感じでよく言われて、多分暗い人が働いてるイメージなのかなとか思って、だからそんなことはないんですよと
本当ですね。今日私遠藤さんにお会いして、もう全くもって暗い方ではありません
で周りの人も結構明るい人が多いし、普段は、まあ、仕事の時はちょっとみんなピシッとやってますけど、そうですね、なんでそんな人ばっかりじゃないんですよと伝えに来ました。
でも本当おっしゃってたみたいに、女性にとってはすごく働きやすくて、うん、そして人と、ね、たくさん接することができて、うんうん、そしていろんなことをやっぱりその方の最後に立ち会う中で感じることができる、とてもやりがいのあるお仕事ですね、
う
ん、
そうですね、はい、
ぜひご興味のある方はですね、まあ、一度FM 舞鶴にご問い合わせいただきましたら遠藤さんの方に私おつなぎをいたしますので興味持たれた方はぜひお問い合わせください、はい、ということで一度ここでお知らせを挟みます。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
この番組は、大滝工務店株式会社大滝工務店の提供でお送りしております。さて今日は葬儀会場のホールレディーとしてご活躍の遠藤かなえさんお越しいただいてお話を伺っております。遠藤さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて遠藤さん2年前からこうしたホールレディーのお仕事をされているということなんですが、ちょっとそこに至るまでのお話をちょっとここからはお伺いしていきたいと思うんですが、もともと遠藤さん舞鶴の方ではないんですよね。
はい、そうなんです。宮城県の石巻市というところから来たんですけども。
へー、石巻から突然舞鶴に来られたわけではなくて。
そうなんです。はい、一回自衛隊に入りまして。
自衛隊さんですか。
自衛隊に入りまして
意外ですね
よく言われます
、見た目はですね皆さんラジオお聞きの皆さん見えないと思うんですけどとても可愛らしい方なので、あ、そうですか。
そうなんです。自衛隊に入りまして、長崎の佐世保というところに一回行きまして、はい、うん、で広島の呉にその後行って、でいろいろあってで舞鶴に参りました。
もうこういろんなご縁が回ってこう佐世保呉れそしてこの舞鶴に、はい、お越しいただいたのが何年ぐらい前ですか。
5年6年になりますかね。もう、はい、そのぐらいですね。
いやちょっとここで私気になってるんですけど、なんでそもそも 自衛隊になりたいと思われたんですか？
そうですね、ずっと海外に行きたくて。
あ、
そうです。でどうやったらその海外に行く仕事に就けるのかなと自分の能力とかも考えてたら、先生にじゃあ自衛隊に入りなよと言われて。
おなるほど。
自衛隊だったら、
はい、
なんかちょっと頑張ったら入れるのかなとか思って、試験を受けてみたら見事というか、はい、最初は陸上自衛隊に入りたかったんですよ。陸上自衛隊入って地元の宮城で働きたかったんですけど、ちょっとそこは落ちてしまって、で次の希望の海上自衛隊に向かってという感じですね。
はい、ということはもともとはふるさとを離れるつもりはなくて。
なかったんです。
そうなんです。佐世保とか広島の呉とかっていうと、もうね、宮城県からするとすごく遠いと思うんですが、ホームシックとかにはなられなかったですか？
もう最初はすごいホームシックで、好きあらば宮城に帰ってました。
そうですよね。
好きあらばすぐ帰ってみたいな感じでしたね。
やっぱり訓練とかも正直厳しい職場だったんですか？
訓練は厳しかったですね。もう最初の一番入隊して最初の4ヶ月ぐらいが教育期間なんですけど、はい、それを横須賀でやって、でその時にすごい体力的にも鍛えられるんですけど、運動がすごい苦手で。
あ、そうだったんですか？
もうすごい苦手で、50メートル泳げないといけないんですけど、
そこ
も,
私
もう泳げなくて、
すでに無理。私
常にもう特別訓練みたいな感じで、もう 毎日泳いでみたいな。
で50メートル泳げるようになったんですか？
なんとかもう死にそうになりながら泳ぎ切ってみたいな感じでしたね。
すごく挑戦してこう力をつけてこられたんですね。
なぜか挑戦してしまって茨の道を選びましたね。
いやー、でもすごいですね。佐世保呉、それぞれの地域の魅力っていうのもあったと思うんですけど、ここ舞鶴に来られて何か遠藤さん感じてらっしゃる魅力のようなものってありますか？
魅力は一番は言葉が好きですかね。
あ、言葉ですか？
チャッタ。
あ、チャッタ。
チャッタが一番好きですね。
遠藤さんも使われます？
チャッタをどうにか使いこなそうとするんですけど、ちょっと間違ったら恥ずかしいので。
使い方をね。
使い方を間違ったら恥ずかしいので、まだちょっとチャレンジしてないんですけど、もういつかは使いこなせるように馴染みたいなと、
はい、
この舞鶴に思ってますね。
で、宮城の方もふるさとの方もやっぱり方言っていうのはあるんですか？
方言はもうすごいと思います。
あ、やっぱり、
はい、うちのおばあちゃんとかがもう本当ど田舎なんで、もうひどくてというかすごくてで、宮城ではチャッタじゃなくてダッチャっていうのを使って。
あ、なるほど。
語尾にダッチャっていうのをつけますね。
どんな時にダッチャってつけるんですか？例えば
なんとかダッチャみたいな。でちょっと進化すると、はい、ダイチャみたいな感じで。
すごい進化系があるんですね。
進化系があって、ダイチャはその通りだよみたいな、なんて言うんですかね、同意する感じ。ダイチャ
ダイチャダイチャみたいな。かわいいですね。
そうなんとかですかね。言葉が好きですね。
舞鶴の言葉が、
はい、
いや嬉しいですね。海産物が取れるっていう意味では、宮城も舞鶴も似たようなところがありますか？
そうですね、似てますね。海沿いだし似てるかもしれないですね。海産物はすごく美味しいです、宮城も。
あ、本当ですか？
そうです。
もうね、やっぱりお魚が美味しいところじゃないとなんかもう住めないんじゃないかと思っちゃいますよね。
そうですねだと思います。うちのお父さんがマグロ漁船の漁師さんだったんですよ。
はい、そうですか。かっこいい。
そうなんですよ。だから刺身とかはなんかやっぱ美味しくないと嫌みたいな。
いや、もうそれってね、その住んでるだけじゃなくて、言ったら漁師さんのお嬢さんでしたらね。
そうなんです。
もうその辺のは食べられない。
何様だって感じですけど。
いや。あ、そうだったんですね。こう巡り巡ってこうして舞鶴にお越しいただいたわけなんですけれども、はい、そうですね、今そしてこのお仕事に巡り合われたというこのきっかけはどういったことだったんでしょうか？
仕事に巡り合ったのはですね、たまたま この仕事をしたいと思って始めたわけじゃなくって、たまたま誘われて、
はい、
で葬儀の仕事だからちょっと心配できるかどうか心配だったんですけど、やり始めたら意外と気に入ってしまったみたいな感じなんですよ。
ハマりましたか。
ハマってしまったみたいな感じなんで、そうなんです。最初からこの仕事、葬儀の仕事がしたいと思って始めたわけじゃないので、なんかすごい巡り合わせだなと。
本当ですね、はい、なんか今までの経緯をお聞きしてますと、本当にいろんな、例えば先生の助言があったりとか、まあ、いろんな方のご紹介とかご縁で、
う
ん、今こうしてね私とお話をさせていただいてる感じなんですよ ね、
はい、だからなんか人の縁って大事だなと思いますね。
本当ですね。ということで今日は遠藤さんにいろいろとこれまでのお話、そして現在のお話と伺ってきましたけれども、はい、時刻は3時32分を回っております。七子チャッタラジオ月曜日、この放送は引き続き株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。さあ今日は葬儀会場のホールレディとして、ただいまご活躍中の遠藤かなえさんにお越しいただいてお話を伺ってきました。さあそれでは遠藤さんにもね、いつものスケッチブックに書いていただきました、これが私の生きる道ということで発表してください。どうぞ。
これ読み上げればいいんですか。
はい、お願いします。
わかりました。とですね、落馬したら馬に乗れ。
おお、これはどういうことですか。
これはですね、はい、私が好きなことわざなんですけども、なんでこれを発見したかというと、
はい、
私すごい失敗をするんですよ、いつも何かしら。ちょっと慌てん坊で、ちょっと緊張しいなもんで、
はい、
すごい一応ちょっと失敗してしまうんですけども、その時にどうやって立ち直ったらいいのかと思ってたら、これをネットで発見して、
偶然ですか。
偶然発見して、どういう意味かって言ったら、もう私お葬式の司会とかをしてるんですけども、そこで失敗したらもう明日から私は司会なんか二度としないと、
いやでもすごいわかります。
思うんですよ、
はい、
だけどもそこでしなかったら多分成長できないというか、もう何もできなくなってしまうんで、ちょっと怖がらずにまたするという。だから落馬したらまた馬に乗れと、司会で失敗したらまた司会をしろと。
すごい、
自分を勇気づけることわざですね。これは
こういうことわざがあるんですね。
そうですね。
いやもう失敗したら二度としたくないって思っちゃいますもんね。
そうですよね。そこをあえてまたするという勇気をもらえる言葉ですね。これは
初めて自転車に乗れるようになるまでのあの過程を思い出しました。
ああ、そうですね、そうですね。
何度も転ぶと痛いからね。
そう、もう二度と乗らないと思うけど、乗らなかったら乗れないしみたいな。
ああ、これはいい言葉ですね。
ちょっと勇気が出ますね。
そうでしたか。遠藤さんの生きる道、もう失敗をしてもまたもう一度立ち上がってチャレンジをする。うん、
大事ですね。これは
これはね、響いた方多いんじゃないですかね。
大事。
本当に遠藤さんのこれまでの生き方とか、まあ、今のお仕事に対する思いなんかをお伺いしてきたんですけれども、最後にですね、このリスナーの皆さんに何かお伝えになりたいこと、ご自身の生き方の中で気づいてこられたことでも結構ですし、現在のお仕事に対する思いをもう一度語っていただいても結構ですので、最後にメッセージお願いできますでしょうか。
はい、メッセージ、なんか難しいですけど、なんでしょうね。
なんだろう、あ、じゃあ、はい、そうだな、何かにこれからチャレンジしようとしている人に向けて、遠藤さんだったらどんなことをアドバイスされますか。
なんかチャンスの神様って前髪しかないとか言いますよね。なんでそこ前髪を逃さないように私は行きたいなと思うんで、なんかみんなも みんなで頑張ろうみたいな。
あ、本当です ね、 そうですよね。一緒にな
んかちょっとチャンスがあったら掴んでみようとか、なんかそんな風に行きたいなと私は思いますね。
馬から落ちたらどうしようじゃなくて、うん、
ちょっとピッとこう前髪をむしり取るぐらいの勢いで
掴むんですね。
ピッとこう掴んでいきたいなと思います。はい、
やっぱりその遠藤さんが人生を考えられる上で今葬儀会場で、まあ、お葬式に立ち会ってらっしゃるっていうこともすごく大きいと思うんですよね、うんうん、やっぱり日々どうですか、その方の最期を見とるその姿っていうのをこう旗からこう見てらっしゃるわけじゃないですか、うんうん、まあ、いろんなきっとスタイルがあると思うんですけれども、うん、そうしたところでこう感じられるものっていうのはやっぱりありますか、その都度。
その都度ありますね。やっぱ最後お葬式って1回しかできない、1回しかできないというか1回しかしないから、
そうですね、ほんまや、
なんかそこに携わるのってすごく緊張感があるというか、絶対なんかこう変なことはできないっていう緊張感もあるし、そこに携われるってでも素敵なことだなと思うし、なんかみんなそれぞれいろんなお葬式があって、いろんな亡くなり方を知って、いろいろなんか感慨深いですね。
そうですよね。人生の大きな節目、しかもそれは最後の節目というところで、結婚式なんかでもそうなんですけどね、やっぱり失敗しちゃいけないっていうことと同時にすごく大切に行いたいっていう気持ちが我々の方にもありますよね、
ありますね、こうちゃんとちゃんとしてあげたいというか、なんかそういう気持ちは常にありますかね。
そうですね、そのスタッフとお客様ということを超えて、こうしてその場に一緒に立ち会わせていただくっていうことは、すごく人と人としてこれはもう一期一会だなって思ったりしますもんね、
思いますね、
ついついこう話し込んじゃうとね、これ深みにはまっていきそうですがまたね、遠藤さんとはじっくりこういったお話もしていきたいなと思いますが、はい、さあそれではですね、遠藤さん、先ほども前半でおっしゃっていただいてましたけれども、今ご一緒にこういったお仕事、葬儀会場でのホールレディとして、まあ、当日のお葬式お通夜をこう施工されるそのスタッフさんをお仲間を募集されているということですので、はい、ちょっと興味を持っていらっしゃるかもという方に向けて最後にメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、お葬式の仕事、本当になんか暗い人ばっかり働いてるっていうイメージを持ってるかと思うんですけども、私みたいなちょっと明るい、はい、普段は明るいスタッフもおりますのでぜひ一緒に、まあ、ちょっとでも興味があったら来ていただけるといいのかなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね、葬儀会場のホールレディとしてご活躍の遠藤かなえさんにお越しいただいて、たくさんお話を伺ってきました。遠藤さん、今日はご出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。